鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは今年初登場でいらっしゃいます木和田敦史アナウンサーです。
どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
もう一月経っちゃいましたけれどもね。
でも立春過ぎてね、もう光の春ですね。
はい、そうですね。
明るい。雪が止んだらものすごい日差しが明るくなりましたね。
今週末はまたぐっと気温が上がるみたいですけどね。
そうですね。その雪なんですけれどもね、はい、東京は警報級の大雪に見舞われましたが、そんな中、6日火曜日にパーッと明るい2024年度の新規騎手免許試験の合格者が発表されました。
はい。今年は8人が合格しています。美穂和田翔一郎厩舎所属の石上深道さん、美穂竹一康夫厩舎所属の大江原博さん、立東中竹和也厩舎所属の柴田雄一郎さん、立東藤岡健一厩舎所属の高杉力さん、美穂根本康弘厩舎所属の長浜光さん、立東西園正人厩舎所属の橋木大輝さん、立東清水久志厩舎所属の吉村清之助さんの7人が今年の JRA 競馬学校騎手課程の卒業生です。
はい、おめでとうございます。はい、
そして美穂尾形和幸厩舎の調教助手から障害専門騎手に転身する33歳坂口智康さんを加えた8人が合格しました。
はい、おめでとうございます。女性騎手は4年連続で誕生ですね。
はい、
これで JRA の現役女性ジョッキーはこれまでで最多の7人となります。そして石上さんはお父様が新一騎手、
はい
ね、そしておじい様が藤尾騎手、父子3代でジョッキーということですね。そして大江原さんはおじい様が佐藤氏元騎手元調教師でいらっしゃいます。はい、吉村さんはお父様が友博騎手、
はい、
兵庫県のトップジョッキーでいらっしゃいますね。うん、そして坂口さんですけれども、まあ、立東の調教師と同じ同姓同名でいらっしゃるんですが、そうですね、騎手経験のない調教女子の合格でいらっしゃって、はい、これは初のことということです。
ね、
うん、
まあ、小牧騎手がね、はい、合格したのが、
ええ、
まあ刺激になったというね、本人のコメントもありましたけれどもね。
はい、はい、でも悔いのないように行きたいってそれで ね、
そうですね、
夢叶えて大変な、素晴らしいですね。
はい、
はい、早ければ皆様3月2日デビューということになります。話題満載で楽しみですね。
そうですね。はい、この後ですが特集鈴木よしこの馬女に乾杯、よしこさんと小林アナウンサーの進行で先週に続きカメラマンの国広陽子さんを迎えしてお送りいたします。
ご期待ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。競馬界で活躍する女性たちをご紹介、鈴木よしこの馬女に乾杯。はい、そういうことで先週に続き今週も鈴木よしこの馬女に乾杯をお送りしてまいります。
鈴木よしこの馬女に乾杯ではよしこさんが競馬界で活躍する女性をゲストにお招きしてご紹介、普段は聞けない話をじっくりお聞きするというコーナーです。
はい、もう長いことね、もう競馬を愛し続けてお仕事をして活躍されている皆様でございます。では早速ご紹介いたしましょう。そんな中のお一人でいらっしゃいますカメラマンの国広陽子さんです。2週続けてどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、先週はあの国広さんと競馬との出会いなどなど伺ったんですが、
はい、
衝撃的だったのはデビュー戦がいきなり表紙を飾ったということだったですね。
ですね。しかも最初は使い捨て
カメラから
入っておよそ4年ぐらいで優秀の増刊号のね、年間ターフヒーローの表紙を
表紙ですから、
すごいですよね。そのご活躍は今日に至るということなのですが、今週は海外の競馬場でのエピソードを中心にお伺いしてまいります。まず国広さんが海外の競馬をどれだけ精力的に取材されてきたのかということですが、かなり海外いらしてますよね。
そうですね、日本馬が出るレースは特に、行けるだけ行きたいなと思って、行ってまいりましたね。
先週の話になった通り、海外に初めて行かれたのが1999年のエルコンドルパサーの凱旋門賞ということだったんですが、あれからもう数えきれないくらいですか？
そうですね、ちょっと思い出して数えようと思ったんですけど、途中で分かんなくなっちゃったんです
、はい、ですか。私も日本でお会いする時ではもう挨拶とかね、その話することがあまりできないんですけど、海外に行った時に特にお会いしてたので、それで仲良くさせていただいて、一時はね、凱旋門賞の翌日にね、2人でフランスのシャンパン工場に見学に行ったことがあって、全部彼女が予約してくださったんです。萌えのシャンパンコース。
そうですよね。
というね、何でもこう行動力のある、本当におかげで私もいい経験をさせていただきました。ありがとうございました。
こちらこそ本当に楽しかったです。めちゃめちゃ。
ね、楽しかったですね。でも本当にいろいろなところをもうご自身で行きたいと思ったら、ご自身で行ってしまわれるんですか？
そうですね、インターネットで調べれば予約が取れるっていうのが分かってから、何でもやっちゃってましたね。
香港のですね、香港ジョッキークラブのオフィシャルフォトグラファーも務めていらっしゃる、いらっしゃったんですけれども、これはコロナでちょっと中断ということなんですね。このオフィシャルフォトグラファーってね、小林さん、大変難しいことだと思いませんか？
それまで香港とは何か結びつきがあったんですか？
直接にはなく、取材書を申請して取材させてもらったことはあったんですけれども、日本の競馬にもやっぱり香港ジョッキークラブすごく興味を持ってこう情報を見てくださってて、優秀を見た中でこう連絡をくださったんですね。
優秀に乗っている陽子さんの写真を、その香港ジョッキークラブがいつも見ていて、
そんな感じです
ね。この方に写真を撮ってもらいたいってい
うことですか？っていうような感じの連絡が突然来まして、ちょっとびっくりした
んです。直接香港ジョッキークラブから
来たんですか？そうですね、担当の方がここで写真を見てよかったっていう感じのことを言ってくださって、
香港ジョッキークラブですと本当に日本の馬もたくさん香港の国際競争に行っていて、日本のカメラマンの方の写真もね、いろいろお使いになったりしてらしたんでしょうね、きっとね。
そうですね、でどうできんのかな、大丈夫かなっていう心配がありましたね。
それでもやってみる。
そうですね、せっかくいただいたお話なので、もう全力でやりたいなと。
さまざまな体験を海外でされてらっしゃると思いますが、思い出に残る取材、印象に残る取材、ぜひ教えてください。
どこも海外でやっぱり非日常であるっていうのもあってたくさんあるんですけど、私はウォッカとレッドデザイアンね、ドバイへ行くっていう時に同行させていただいて、撮影をさせていただいて、思い出に残ってることがたくさんあるなと思います。
そうですね、ウォッカが引退する場所でもありましたし、レッドデザインが前哨戦勝ったりしたこともありましたもんね。それはやはりその厩舎関係あるいは馬主さん側から依頼されるんですか？
いや、そうでは実はなくてですね、私が撮影をしたいのでどうかお願いします、させていただけませんでしょうかっていうお話を、調教師さんと馬主さんと、お話をしていったという感じですね。
そしたらOK が出たと。
本当にありがたいことに、 なるべく邪魔にならないようにしようと思いながら、許可を いただけたっていう感じですね。
は
い、
密着しようとされたのは、はい、まあ、同行した、はい、撮影してほしいと思われて実現したのは、はい、この時が初めてですか？
そうですね、うん、はい、
そうすると成田立つ時からですか？は
い、そうですね、馬用の貨物、うん、
貨物
ストールって言って馬が入る用の箱を2人ね、こう、ええ、ウォッカとディザイアと並んで、あの飛行機の中でこんな感じに乗りますよっていうところまで、中まで私ともう一方カメラマンの方と、ね、入らせてもらって、あのギリギリまで撮影して、こう飛んでこう離陸したのをこう頑張ってねって、あの地上から見るところが見送りを
しました。見送りして
、はい
はい、でご自身も別便で、
はいはい、
ドバイに
飛ぶ、入りました。そうですね、
はい、であでも待ち構えることはできなかったか。
そうですね、ドバイでは待ち構えてはいなかったですね、
はいはいはい。でも私もね、この時にドバイ行ってたんですけど、はい、国広さんだけがあの厩舎に入れたんです。それまで厩舎の方の撮った写真と話しかわからなかったんですけど、うん、あの国広さんが入ってくださったおかげで、あのどんな様子で2頭がね、あの過ごしてるかとかいうのが私たちも聞けてすごく良かったんです。
ありがとうございます。
ね、その中でも特に印象な出来事がありますか？
そうですね、この、まあ、クトゥームチャレンジの後に、まあ、オッカの引退が決まって、アイルランドで、まあ、あの繁殖することになりましたよってなった時に、うん、いや私もアイルランドまでオッカついていこうかなって、で、またオッカが飛行場に行くまでと一緒にバウンシャーに乗せてもらって、大きな写真を撮って、今度は自分が飛行機に乗ってアイルランドに行って、で大きながアイルランドに来るところを待ち構えるっていうような感じで移動してたんですね。で、あの数日間あの無事にアイルランドのキルタウンスタッドに入りましたよっていうところまで見届けたら、またドバイに戻ろうって思ってたんです、はいはい、ドバイワールドカップデーがあったためにね。でそれの途中にですね、あのレッドデザイア の当時の助手さんだった斉藤さんから連絡いただきまして、
はい、その斉藤さんというのは、はい、今の、はい、斉藤隆調教師が調教助手時代ということですよね。
そうです、デザイアはちょっと寂しそうなんですよねっていうような話で、うん、で、なんかで写真、大きい写真とかってありますかっていうふうに、
はい、
どういうことかなと思ったんですけど、なんかちょっと大きい写真をデザイアに見せるってことかな、ウォッカの写真を見せるってことかなと思って、あ、そうね、いつも向かい同士の馬房でいて、お互いの顔をずっと見てたわけですから、うん、何日もそれが目の前からいなくなって寂しがってるっぽいっていう話を聞いて、もう心がこうキュッとなりましてね、うん、できる限りなんかやってみますねっていう感じで、一番大きい用紙でこうデータを4分割して、もうできるだけ大きいポスターを作りたいんだっていう相談をして、こういう機会があるからこれ自分でやってくんないかみたいな感じになりまして、あ、分からないなりやってみようと思って、そこでプリントをして、で、まあ、元々ドバイに戻る予定でしたので、その時に折れないように手に持ったまま飛行機に乗って、
いや大事にね、
で持って行ったんですよ、厩舎に。で写真ね、ウォッカの写真をなるべく大きくしたんですけど、これぐらいでいいでしょうかねって言って、いっぺん貼ってみましょうか、ウォッカの板棒のところにって言って、こう柵がこう、
ね、顔出すところ
があって、顔出す形の柵があるんですけど、そこにこう4枚こう分割したやつを貼ったら、本当に柵の大きさと印刷された柵のサイズがぴったり同じ。
さすが。
ちょっと遠目に見たらウォッカがいるようにしか見えないような感じになって、で、これでお母ちゃんいるって思ってくれるといいねっていうような感じの話をして、 ちょっと落ち着いたみたいですみたいなことを聞いて、はあ、よかった。やっぱ一緒にたた、ね、共に戦ってきた仲間の顔がなんとなく見えたと思って安心してくれたんだったらよかったなと、
ね、だからレートデザインもすごく嬉しくてこうねもうわさわさしてる気持ちがなかなか落ち着かなかったと思うけど、うん、落ち着いてこうよく眠れたりよく食べれたりするようになったんでしょうね、うんうん、で当時その写真をねみんな見せていただいて、うん、そのみんな感動して、うん、で本当もうすごいすごいって言ってあの国広さんがそれあれ作ってくれてもレッドちゃん元気出て本当に良かったっていう風にね記者団にもなりましたもんね。
そうだね、
ね本当に私たちも胸が熱くなりました、ね、本当にいいことされましたね。されてますね。
いやもう、うん、なんか思いつきでもうその必死でもう、うん、できることは何でもと思ってやってたんで後から見るとちょっと表っぽうに走りすぎたこともあるかなとかも思いますけど、
でも何より斎藤調教助手をはじめ経営者の皆さん喜ばれたいでしょ、は
い
は
い、いやもうそうですね、ありがたいですね、うん、そういうふうに使っていただいたっていうか、うん、役に立てたというふうに言っていただけたのがすごい嬉しかったです ね、
ですね。写真の力でもあり国広さんの力でもありということですよね。
なんか一つのエピソードというよりはもうドラマ、うん、物語をなんか聞かせていただいているような気がします、
ね、
う
ん
は
い、なんかでね再現したいぐらいですよねねえ本当。でも撮影の時のねなんかこだわってらっしゃることなどはどんなことなんですか。ちょっと技術的な話をちょっと伺いましょうか、
はい、技術とかあんまり多分学校に行ったわけでもないし、
私が技術的って偉そうじゃないですか。ですのでヨーコさんが撮影の時にこだわってらっしゃることはどんなことですか。
そうですね、私は女の子の、まあ、どっちも馬はみんな大好きなんですけど、それは大前提なんですけど女の子特に好きなんですね。でなんでかというと感情がこう分かりやすいような気がするんです、うん、気のせいかもしれないけど、うん、で馬がどう思ってるかはね分からないけど、でもこういうふうに考えてんじゃないかな、今は喜んでそうだとか今はリラックスしてそうだとか今ちょっと怒ってるでしょみたいな感じの雰囲気をこう感じた通りにこう映せたらいいなっていうのは、うん、いつも思って、本当にそう思ってるかどうか分かんないけど読み取った感情を写真にできたらいいなと思うんで、うん、
これからね、うん、やはり馬のカメラマンになりたいっていう方もたくさんいらっしゃると思うんですが、はい、そういうふうにカメラマンを志している方々にアドバイスを何かいただけませんか。
私がやってきたことで言うと、とにかくたくさん撮る、そして行けるところは行く、行きたいと思って行けそうだったら行くっていうことでしょうか。
動く
ですね。写真なので現場にいないと撮れないんですよ、ね、行きたいなと思ってやめちゃったらその写真はゼロなので、失敗しても行ったら何かこう残るじゃないですか、
はい、
なので行きたいところに行ってたくさん撮って、
はい、
っていうのを私はやってきたので、うん、それもいいのかなと思ってますね。
はい、ね、ありがとうございます。では今ちょっと今おからの調子がということでしたけれども、はい、元気戻りましたら、ね、どんな風に写真をこれからは撮っていかれたいですか。
ね、ね、普段は見えない部分でどういう馬がこう気持ちで過ごしているのかっていうのを私は見たいなと思うので、またそういうのが撮れたらいいなって思います、
はい、今日はどうもありがとうございました。今後のご活躍楽しみにしています。
はい、ありがとうございました。
鈴木よしこの魔女に乾杯、2週にわたりカメラマンの国広陽子さんをゲストにお迎えしてお送りいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京でクイーンカップ、日曜日には東京で共同通信杯、 京都で京都記念が行われます。まずは東京で行われる共同通信杯を展望していきましょう。
はい、
9日金曜日正午の東京の天候は晴れ、芝が良、ダートはやや重。レース当日11日は東京晴れ時々曇り、うん、さあ由志子さんはどんな見解になります か、
はい、やはり、うん、まずは2歳王者、はい、ジャンタルマンタルですね。それからエコロバルツは朝日杯2着、そしてミスター GT はホープフルステークス5着なんですが、この2頭は不利を受けています。ですからその2頭を不利受けた2頭の巻き返し、さらに新しい馬フォスターボンド、はい、この4頭の馬連ボックス、3番4番6番9番4頭の馬連ボックスに参ります。
はい、
木和田さんは。
もう私はもう3戦無敗のジャンタルマンタル、
はい、
もうこの馬でしょうがないかなって気がしますけれどもね、今回は
堂々としてますもん ね、
はい、そうですね。
ちょっと違う感じがしますね、他の馬とね。はい、
さあ続いて京都で行われる京都記念を展望していきましょう。9日金曜日正午の京都の天候は晴れ、芝が良、ダートも良馬場です。レース当日11日の京都は曇り時々晴れの予想ですけれども、はい、さあ京都記念はどんな予想でしょうか。
はい、こちらはダービー4着だった去年、ベラジオオペラが本命です。そして馬連で4頭に流します。まずはルージュエヴァイユ、うん、ね、こう G3 G2 G1 で全部2着ですけれどもね、ステップアップしてますもんね、うん、そしてラヴェル、ナミュールの妹、マテンローレオニ、ブレイブロッカー、この4頭に6番から2番、5番、9番、11番にマレンで流します。
はい、
木和田さん。
私は、まあ、人気でしょうけれども、ベラジオオペラに注目してます。はい、はい、
そしてですね、日曜日と言いますと、はい、もう一つ注目したいレースがありまして、うん、京都の第6レースなのですが、川島慎二騎手が今月の29日でジョッキー引退を表明されましたけれども、はい、まあ、川島慎二騎手が主戦で重賞を勝った、あの大隅遥、うん、クイーンステークス連覇だったんですけど、はい、そのラストクロップに騎乗されるということで、成田マフディという馬なんですけれども、この馬も応援したいです。私ね、2003年に大隅遥が勝った時に表彰式でプレゼンター務めたことがあって、もう思い出なので、もう応援したいと思います。
そうですか、
はい、
日曜日の
レースですね。京都6レースです。
はい、わかりました。ぜひ注目してください。
はい、
では皆さんからいただいたメールも紹介しましょう。東京大岡さんからいただきました。京都記念はベラジオオペラ、共同通信杯はエコロバルツに注目、特にエコロバルツの鞍上、武豊騎士の38年連続重賞勝利に期待しています。
はい、
関谷うまえもんさん、京都記念は上がり馬ブレイブロッカーに期待、差し馬場になっている京都の馬場が味方になるでしょう。掛布タイガーさんからもいただきました。京都記念は前走エリザベス女王杯2着で、今回も同じ距離となるルージュエヴァイユを、また共同通信杯は前走ホープフルステークス5着でも3着馬とはコンマ1秒差しか差がなく、その3着馬が前走強い内容で勝ったことを考えて、メンバーレベルが高いと見てのミスター GT を本命にします。ポカポカ湯たんぽさん、京都記念はエリザベス女王杯2着のルージュエヴァイユ、長い直線で末脚を発揮してほしいです。
はい、
この他たくさんのメールをいただいています。
はい、どうもありがとうございます。時間の都合で全てご紹介できなくて今日も申し訳ありません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消し、騎手変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
よろしくお願いします。
お願いします。
来週は G1 フェブラリーステークスの展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末の JRA は東京、京都、小倉、3つの競馬場でレースが行われます。さてここで由志子さんから 大切なお知らせが。
大切っていうかちょっと宣伝なんですけれども、何でしょう。今年1年間ですね、 G1 レースの前に、うん、G124 レースの注目馬を紹介するポスターというのを作りまして、はい、そのナビゲーターを杉本清さんと交代で務めることになりました、はい、それでフェブラリーステークス第1弾は私が担当で、うん、明日から18日のレース当日まで全国のウィンズにそのポスターが貼られますので、あのウィンズにお出かけの方はぜひ見てみてください。
そこにしっかりと予想というか、
予想というか私の注目馬4頭が出ておりますので、はい、読んでいただければと思います。よろしくお願いします、
はい、今週も開催競馬場にはネット予約で指定席券入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できるようになっています、はい、詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください、
はい、よろしくお願いします。それでは週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
木和田敦史でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。